に配読されます聖書の言葉を宗教員の人に配読してもらいます。今朝配読しますのは新約聖書、聖書の後ろの方の290ページ、新約聖書の290ページ、ローマの信徒への手紙第11章12節です。
解読します。彼らの罪が世の富となり、彼らの失敗が異邦人の富となるのであれば、まして彼らが皆救いに上がる預かるとすれば、どんなにか素晴らしいことでしょう。以上です。
本日の話は立野先生です。
おはようございます。よく失敗は成功のもとというふうに言われることがあります。失敗は成功のもと、誰もが失敗をするのを恐れていますし、できるなら成功だけの人生が一番いいと思います。しかし失敗は成功のもとっていうのがあります。失敗を失敗と受け取らない生き方をしようということなんでしょう。それは失敗があったら成功したという考え方に変えればいいというのが、失敗は成功のもとという、しかし本当にそうだろうかと思います。失敗というのはしたくありませんし、そういう人生を歩みたくもない。しかし実は成功というのはたくさんの失敗の上に成り立っているのだ、そう考えて前向きに生きていこうというのが、失敗は成功のもとかなと思います。ただし一番大切なことは何かというと、失敗の中から何を学んだかという、これだけのことだと思います。失敗は成功のもとっていう限りにおいては、自分が失敗したことの中で何を学んで次に生かそうとしたかという、それがないならば失敗は失敗のまま成功にはつながらない、そういうふうにこの言葉を読んでいきます。ですからそこから学ぶことがあれば、それは失敗ではなくして成功へのたった一つの一歩、そう思えばいいかなと思うのです。そして、失敗しても落ち込まなくてもいいとも思います。パウロはユダヤ人のつまずきのことを失敗と今日は書いています。しかしそれでユダヤ人の救いがなくなったというわけではありません。むしろその失敗が異邦人に救いをもたらしたのだとパウロは言うのです。神様の御心によって異邦人に救いがもたらされたのは、失敗が益とされたからだ。ユダヤ人たちがイエス様につまずいた、失敗したから、異邦人に向かって多くの救いが、そして全世界に救いが広がっていったのか、こんなにいいことはないじゃないか、そうパウロは言っているように思うのです。一つのことが別のところで全く違う意味を持っていく、だからその中から何を学んでいくかというのが大切なのです。ユダヤ人の失敗も異邦人の救いとなったという、そのように学んでいく、そうすると失敗は成功のもとになっていくのでしょう。実はあるスポーツ関係の雑誌の中にこういうふうな表現を見つけました。それはこういうことです。陸上競技の中で失敗して優勝するものがある。何だろうと思います。陸上競技の中で失敗して優勝するものがある、それは高跳びとか棒高跳びとか、そういうものだ。第一の人は新記録を作るために挑戦し失敗して優勝する、そういうふうに書いてありました。なるほどだなと思いました。初めは何のことを言ってるかわからなかったんですけど、よく考えてみると、最高の記録を目指すために最後の1位になる人たちは、最後自分よりも目標よりも高いものへと飛び込んでいく、そしてそれに失敗する。しかしそれはその人にとってみては次の成功へのチャンスだという、そういう言葉なのでしょう。よく考えてみると、最高の記録というのはいつも目標にされているんだ。失敗を重ねながらそれを飛べるようになる新記録が生まれてくるのだ。だとするならば、挑戦して失敗したらそれはそれでですね、益となっていく、そのようにその文章から読めたのです。失敗を次につなげることができるか、それはどれだけ自分が挑戦しているかという、そのことにつきます。次につなげるプラスというのは、失敗があったら目標をまださらに高く掲げてそれに進んでいくことが大事なのです。パウロは彼らの失敗が異邦人の富となるのであれば、まして彼らが皆救いに預かるとなれば、どんなに素晴らしいことでしょう というふうに書いています。私たちの人生の中でつまずきや失敗があったとしても、それは挑戦してそうなったのだ、その中からどんな学びがあったのか、それをじっくり見つめながら、そして次へと目標へと進んでいく、そういう人生を送っていきたいと思います。お祈りいたします。天の父神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どんなに私たちがつまずいたとしても、そこから学び、また新しい目標へと進むことができるように導いてください。今日も学院生活の上に豊かな主の祝福がありますように。この祈り、主イエスキリストを通して御前にお捧げいたします。アメン。